皆さんこんにちは、お父様たちにお願いしますということをお話しいたします。まあ、何をお願いするかということなんですけど、実はスマホに関してですね、まあ、私のところにご相談見えるときに、お母様、もちろんそのご夫妻で見える場合もあるんですが、やはり圧倒的にお母様だけということが多いんですよ。で、その時にまあいろいろそのご家庭の事情を結局漏れを受けたまることになるんですね。で、その時そのご主人がもうすぐにね、もう起きたら瞬間にもうスマホでゲーム始めるとかですね、実はよく聞くんですよ、この話を。まあ、うちに送り迎えに見える時に待合室のところで待ってらっしゃる時にもですね、もうそこに入るや否やスマホを取り出してゲームなさってるっていう方が多いんですよ、実はね。で、実はその問題はむしろお子さんのそのスマホ依存症よりもお父様の結局スマホ依存症が大きいだろうなって思うんですよ。で、大人でしょ、で誰も言ってくれないわけですよ。子供だったらね、例えば私がこう言ったりするけど、大人にね、そのスマホやめろよとかって言えないでしょ。で、当然理屈があるからね、持ってるだけの。でもやはり知ってほしいことがあって、スマホ中毒って例えば子供だとね、どういう症状になるかっていうと、もう少し前にやったことをその全く忘れてしまうんですね。やったことすら覚えてないんですよ。あるいはあれですよ、漢字とかね、英単語とかね、もう全く覚えるそばから、忘れていくというか、その思い出すことができなくなるんですね。まあ、人間の脳のメカニズムですから、多分思い出すことができないというのが正確なのかもしれないのですが、つまり記憶がですね、その全く整理されなくなってしまうんですね。つまり脳に対する刺激がいかに強いかっていうことなんですよね。で、まあ、スマホの合い物信号っていうのがね、まあ、ゲームを含めて合い物っていうのにいかに脳に大きな影響を与えているかと、もう毎日それを思うんですね。だからそういう意味では、ここの部分がなくならない限りは、私がどんなに手段を尽くしても結果は出ないし、逆にそこだけ、その本当にそこだけですね、ご両親様に協力をいただいてやれば、成績って見る間に上がっていくんですよ。つまりね、正しい努力をすればきちんと結果は出るにもかかわらず、正しい努力をしていくらしてもその結果が出てこないようにさせてしまうっていうのが、実はこのスマホの、あるいはタブレットの、あるいはゲームの、怖いところなんですよね。で、だから小さい時からそういうふうにやってる子の特徴っていうのは、もう筆圧が小さいですしね、とにかく考えることもできなくなるし、覚えることもできないし、本当に将来がそういう子ばっかりだったらね、本当に心配になります。で、実はね、その元凶ってどこにあるかっていうことなんですけど、そもそもそういうものを親が買い与えるからそういうことになるわけですよね。親が買い与えなければね、別にその子供は稼いでないわけだから、使えるわけないわけですよ。でも、結局親が買い与えるわけだし、親が容認してるからできるわけでしょ。じゃあなんで容認するかっていうと、やっぱり自分自身が、特にお父様が、実際そのお子さんとリアルに触れてないので、お子さんがどれだけこの困ってるかっていうことを認識できないんですよね。あ、これはまずいぞと。じゃあその状況を見れば、これはまずいぞと思うはずなんだけれども、でもお父さんもそれ見ないから、で、結局、まあ、奥様の前でもですね、食事中であろうとも、家族で、つまりその家族でね、よくレストランに行くとこういう図がありますよね、その、お父様、お母様、お子さんが何人かいらして、全員がそのテーブルを囲んで、スマホを見てる、スマホに見入っているということですね。まあ、それぞれ何を見てらっしゃるかわからないけど、スマホに見入ってらっしゃるというのを見て、で、それがね、多分やってらっしゃる人たちっていうのは、それが当たり前のことなんですよね。いかにも異常なことを当たり前になってしまうんですよね。だからこれがだから依存症の怖いところですよね。昼間からアルコールを大量に飲むのが当たり前になってしまうんですね。あるいはこのくらいのアルコールだったら大丈夫だろうって思ってるのが結局アルコール依存症の人の特徴なので、このくらいならいいだろう、このくらいならいいだろうって言って、それこそビール1ケース飲んじゃうのがアルコール依存症の人ですよね。で、このくらい飲んだぐらいは別に人にも迷惑かけないし、人にもわからないだろうとか言ってるうちに、どんどん酒の量が増えていくということですね。で、自分はそのアルコール依存症だってこともわからないっていうことになりますね。でもアルコールがないともういても立ってもいられないっていうことになりません。で、だからまさにだからスマホ中毒っていうのはアルコール依存症と何も変わらないし、何も変わるところがないし、そしてその例えばギャンブル依存とかね、それから買い物依存とかいろいろありますでしょ、依存症が。それと何ら変わらないっていうことです。で、何も変わらないっていうことはどういうことかって言ったら、単純にね、ギャンブル依存の人を見たら、こりゃ大変だろうと思うでしょ、人生ね、どうなっちゃうんだろうとか思うでしょ。アルコール依存症でひどい状態になってる人が、それこそ肝硬変でね、体もボロボロになってね、 で、その人の人生どうなるんだと、あるいはその人の家庭はどうなるんだと思うでしょ。まさに自分の身に控えてみれば、本当にそれは大変なことだと思うでしょう。でもそれはね、実はその皆さんが持っていらっしゃる、そしていつも見ていらっしゃるスマホで、それが同時に行われるってことなんですよ。同じようなことがなるわけですよね。ね、で私はね、いつもそのまずまあお願いしたいことは、もちろんそのスマホ中毒っていうものがあるんだよと。で、そして自分がね、そうなんだよってことをね、を知ってほしいって思うんですね。で、どうするかってそこからですよね。ただ、ね、その時に私いつも話していることがあって、私はそのスマホ持ってないんですよ。で、タブレットも持ってません。で、何も持ってないんですね。で、その時に、その、持ってないので、そういう話をすると、ああ、そうなんですか、そういう解決策がありましたねっていうことを言うんですね。それはどういう気持ちで言ってるのかわからないけど、そう言われることが多いです。そう言われることが多いです。ただ、どういう考えなのかわからない。だって、そんなの理論当然ですからね、私から言えば。で、必要もないものでしょ。だから、その分ね、例えばスマホでゲームやってる間に勉強もできるし、なんとか変なニュースも入ってこないから精神も安定保てるし、で大体変なニュースばっかでしょ。そもそもお金かかんないですからね。いいことづくめなんだけども、だからそういう解決策があるんでしたねっていうようなことをおっしゃる方がいますね。ある方はその、もう本当に一日もうくったらないそのサイトばっかり見てて、それがやめられないと言ったら、だってそんなも捨てちゃえばいいのにねと私が言ったら、そういう反応をしましたね。で、ですからそういうことが実は何度もあります。で、よく私はそういうことを言います。ですが、なんでこんな簡単なことを気づかないのかと、私はちょっとただただ唖然とするばかりなのですが、しかしながら、やはり依存症のこう、あざっていうのはそういうことで、つまり、テレビがないと、あるいはスマホがないと、何がないと、生きていけないと、それがないと生きられない。それって洗脳そのものでしょ。洗脳を受けてるわけですよ。だってそんなことないでしょ。だって私、現に生きてるしね。要はね、あるドットにどんどんこう追い込まれていくんですよ。一点にね。これがないと生きていけないっていうところに追い込む、どんどん追い込まれてくるんですね。それがだから依存症の怖さなんですよ。でね、例えば東京からね、ニューヨークに行くまで行き方っていっぱいあるでしょ。別にアラスカに行ったっていいし、こう南回りだっていいし、ヨーロッパからね、行ったって行くことはいけるわけじゃない。地球丸いんだから、行けるわけでしょ。だけどね、多分そういう人は、東京からニューヨークに行くっていう時に、まず太平洋を泳いで渡ってね、そして、またその大陸を横断して、ニューヨークまで行かなきゃいけないっていう、そういうあれですよ。思い込み、それしかないと思っているふうに受け取れますよね。で、まさにそうなんだと思うんですよ。だから、いろんな方法があるし、人間っていろんなこの道はいろいろあるんですよね。だそこを、それしかないと思ってしまうんですよ。で、これっては、このこと自体がね、実はね、依存症の一番怖いところですよね。いろんな合理的な方法、いろんなその簡単な方法があるのに、それが一切目に入らなくなってしまって、もうこれしかないってなってしまうわけですよ。でも別にそのスマホ中毒なんて実は簡単な話で、契約切ればいいんですよね。もうそれがなかなかできないですね。これ不思議なことに。そんなの誰もいらないのに、なかなかそれができません。ですんで、解決は簡単なことなんですよね。で、特に、ね、よくね、今の時代はこういうことを言う人があります。っていうか、スマホだけじゃなくて、同じような論法を取るんです。どういうことかっていうとね、要はそのスマホをなくしたからといって問題解決しないっていうことですね、言うんですね。つまり問題があるからスマホ依存になるんであって、何かの問題があってスマホ依存になるんで、だからスマホはなくしたからって問題を解決しないっていう議論がある。必ず出てくるんですね。で、なんか専門家の、そのスマホ依存の専門家の人もなんかそんなことを言ってました。なんか有名な方らしいんですけど、それが真っ赤な嘘なわけですよね。真っ赤な嘘なわけですよ。大体ね、このようにね、問題を全て解決するなんてことはありえないんですよ。生きてれば次から次へと問題出てくるんですね。ただ、その問題に対して、その、なんかで依存症で、いや、もう分かりやすく言えば、アルコールでね、フラフラになってる、アルコール依存で、アルコール大量に飲んでフラフラになってる状態と、シラフになってる状態と、どっちがいいかっていうことなわけですよ。問題があるならあるで、シラフになってそこに対応すればいいだけの話であって、そこで、その、ごまかす問題でも何でもないっていうことですよね。で、今の議論、今の世の中っていうのは、そういう議論がものすごく多くて、つまりその、問題の根本的な解決にならないとかって言って、結局、本当に一番有効な解決策を取らないっていうことですよ。この場合、一番本当に有効な解決策は、スマホの契約を解除するってことですよね。例えば、まあ、お仕事で必要って、私もいろいろ仕事しているので、スマホがなければ仕事ができないっていうのは正直理解できないんですけど、っていうか、スマホが普及したのなんて、この何年でもないでしょ。だからその前じゃあどうやって仕事してたんだっていう話でしょ。つまり単純な話ですよ。スマホが普及する前の日本っていうのは、それこそその高度経済成長期にスマホはないですから、 年率 30% 以上成長していて、みんな日本中で一生懸命働いてたんですけど、スマホなかったですけど、それだけの高成長できましたよね。で、スマホしてどれだけ成長してるのかって話ですよ。もう話にならないでしょ、その当時に比べたら。だからあんまり関係ないんですよ。つまり仕事の生産性も仕事の結果も全然関係ないってことがよくわかりますでしょ。だからそれで騙されてるだけなんですよ。もう単純にそのマクロのね、経済の状態を 見ただけでわかるでしょ。つまりそのスマホを持っている持っている前が仕事っていうのはできるし、そして結果を出せるわけですよ。単にそれだけのことに過ぎないんですね。だけどそれを認めちゃうと、スマホでいっぱいお金を儲けてる人たちが、儲けられなくなっちゃうから、だからいろんなことを言うわけですよね。よくアルコールね、依存症がひどいって話をすると、いやアルコールっていうのはもうほどほどだったら絶対に体にいいんだよとか心にもいいんだよとかっていう話するでしょ。でもそういう研究ってこういう論文が出てたとかね、話になるでしょ。でもその論文のその出どころっていうのは、あるいは研究した人の資金っていうのは、絶対にそのアルコール飲料会社ね、ビール会社とかね、そういうところが出してるわけですよ。まあ世の中ってそういうもんでしょ。もう大人になればわかりますよね。だからそういうことも分かって、大人なんだからね、そういうことすも分かって、自分っていうのを支配されないっていうことですね。で、父親っていうのは当然大切なんだから、やはり家庭において父親の役割っていうのをしっかりもう一度思い出していただいて、つまりシラフになって思い出していただいて、でやってほしいなと思うんです。つまりその子供ね、の目の前でゲームやってたら、子供はそれが当たり前だと思うでしょ。だって自分の前でお母さん一生懸命ね、食事作ったりそのなんかいろいろ世話してくれてるのに、一切無視してね、スマホでゲームやってるなんてことを一切会話せずね、ああじゃあ自分も大人になったらそうなると思うでしょ。でそれが当たり前なんですよ。そういうふうに影響を受けるんですね。だからやはりその振る舞いっていうのをそれは改めてほしいなと心から思います。まあね、見えでもいいのだったら大変失礼かもしれないけど、でも子供の前ではね、難しい本とかきちんとした本を読むとかっていうことをまずはしてほしいんですよね。でそうじゃないと、じゃあ自分の一番大事なね、子供っていうのが人生っていうのをどういうふうに考えてるかってことと等しいわけです。でそれと同時に自分の人生をどうするかっていうことですよね。だってね、スマホを見てる間に勉強したらいいじゃないですか。スマホでゲームやってる間に、そっちの方が絶対に、例えば自分のね、お客様のためになりますよ。お客様のに対するそのサービスっていうのが絶対に上がるはずなんですよね。あるいは自分の仕事に対するそのクオリティは絶対に上がるはずですよね。勉強して、そしてその分勉強する。かつそのスマホの代金をね、もっとその本題に当てればいいんですよ。今はね、スマホで本の読むなんて言うけど、あれ読めないですからね。これ慣れの問題じゃなくて、脳が画像として処理しまうので、論理的な思考力とかを非常にその排除するんですよね。だから勉強っていうのは本でしかできないんですよ。だから本をきちんと買うこと、そしてそれを子供たちの前で読むことですよね。で、私の親戚でですね、私の祖母の弟ですね、が、十何年前に亡くなったんですが、その時に、その方やっぱり偉いなと思ったのは、まあ、お孫さんまだね、若かったんだけど、お孫さんはまだ、すごく若かったですね。中学生とかそういう、小学生とかだったんですが、その時にその、死ぬ間際でおじいちゃんをね、お見舞い行くと必ずその椅子に座ってね、タイム読んでたっていうんですよ。だからそれはだからすごくいい影響ですよね。この子供たちとか孫とかにね。ああ、おじいちゃんってそれまで、やはり勉強してるんだなっていうことなんですよね。それがだから、やはり姿勢を示すってことだと思うんですね。それはだからすごくその、孫さんがね、お話ししてましたけど、まあ、自慢のおじいさんでもあり、またそういうものを手本として生きていくんだと思うんですね。それぐらい、やはり年長者っていうのは、振る舞いを問われるわけですよ。自らがそれを破壊してどうするのかっていうことですよね。でもちろんその、常にその、私もそうですし、すべての人っていうのは完全ではありませんから、日々努力、日々精進ですけども。でもやはりそういう姿自体を見せること、あるいは見せようとする、姿を見せようとすることね。はものすごく大事なことだと思うんですね。どうもありがとうございました。